Good evening. You are listening to WRFU LP Havana 104.5 FM. It is now time for the Harukanas. Harukanas show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuto from Shizuoka, Japan. We speak in Japanese as we connect with Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナシアのコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週の放送のためのただいまの、時間は日本時間で1月20日木曜日のもう、夜です。で、京都からも行こう、静岡からリュータさんが出演しています。で、後半のトークは、レンさんの、金庫、探金物語、パート2、独立編です。また後で説明しますね。では、リュータさん、こんばんは。
こんばんは。
すっごく寒くなってません。京都はすごい寒いんですけど、今日マイナスになってた。
あ、そうなんですね。うん、まあ、静岡も静岡にしては寒いですね。うん。
うん、でもなんか湯たんぽがなんかすごい幸せで、いつも寝るときに湯たんぽ入れてるんですけど、はあ、あったかいって、うん、思ったらなかなか起きれなくなってるんですけども、リュウタさんとお話するのは、1月7日以来ですよね。
そうですかね、う
ん、今日お届けするレンさんの収録をした以来なんですが、この2週間でもなんかすごいですね、オミクロン日本。
そうですね、どんと増えましたね。
今日もリュウタさん東京からお仕事して帰ってこられた、静岡。
はい、そうですね、
うん、どうですか、東京は明日からまん延防止、
はい、そうですね、明日からまん延防止等特別措置、重点措置、
うん、ですよね。今日もすごい、8000人を超えてましたよね。8638だったか、なんか、うん、陽性確認者数がなってましたけど、街の様子とか人が減ってるなとか、新幹線空いてるわとか、どう？
そうですね、で歩いてる人の数はそんなに変わらない気もしますけど、
うん、
まあ、大学もまだミックス型でやってますし、
あ、やっぱりそうですか、うん、
対面に来た学生もまあいましたし、うん、ただ、まあ、新幹線は少なかった気がしますね、
うんうんうん、そうですね、新幹線とか密室ですよね、まだ開けられないもんね、当たり前のことだけど、
まあ、でもコロナになってからの新幹線は大体もう席開けて座れるような、
うんうん、
そこまで年末年始とかはもっと混んだと思うんですけど、普段はやっぱり前ほどは混んでないので、全然距離を空けられることはできますね。通勤電車とかよりむしろ
絶対通勤電車の方が厳しいですね。
そうですね、通勤電車だと隣に人座ることありますし、立ってることももちろんあると思いますけど、新幹線だと隣に人座るかっていうとそれほどでも、
通勤だと隣にも 両隣に座って、前にも立って座ってて、こう人に囲まれて、1時間ぐらい、1時間2時間という形なので、なかなか厳しいんですが、で、もうすでに1月9日から広島、山口、沖縄でまん延防止と重点措置が適用されていて、でも1月21日から東京を含め13都府県が追加されて、でさらに多分明日の記者会、明日また大阪、兵庫、京都もまん延防止と重点措置を申請するっていう、なんか今日ニュースも出てますけど、静岡も結構じゃないですか。
そうですね、静岡も拡大するときには入るんじゃないかと言われています、うん、もう結構うん、病床使用率 20% とかいったので、多分、うん、
そうですよね。でも私今日のニュースを聞いて驚いたのは、京都が濃厚接触者の調査をもう保健所がこういっぱいいっぱいになって て無理なので、何を優先させるかって言った時に陽性確認陽性になった人への対応を重点、する優先させるということで、ちょっと濃厚接触者調査をもうできなくなるっていうような報道をしてて、それは少しっていうかすごいびっくりしたんですけど、静岡とかもそんな様子ですか？
ちょっとそこまではわからないんですけれども、うん、まあでも増え方がすごいので、いや負担はすごい増えてると思いますね、うん。
でシャンペーンとかでもオミクロンが拡大してから濃厚接触者の数はもうなんか多分調査できなくなっているので状況は分かるんですけど、ブースター接種とかも前倒し8ヶ月って言ったのが7ヶ月になって前倒しになっているけれど、そういうアメリカの状況とはだいぶ違いますよね、うん。でそれでシャンペーンどうなってるのかな、シャンペーンカウンティーどうなってるのかな今週はと思って、パブリックヘルスディスクリプトの統計見たら結構人数が陽性者確認数が減っていて驚いたんですが、リュウタさんご覧になられました？
そうですね、割とガクッと
減ってましたよね。先週お話した時、ラジオしてた時は7000人台だって、ちょっと6000人台に減りかけていて、それが1月103日前見た時は2602人、18日が2612人、19日が2453人となっていたんですが、これ本当のところどうなんでしょうね、こんなに急に減るもんなんですかね。
どうなんでしょうね。ただ一応そのニューヨークシティとかあとイングランドとかはそのピークは過ぎたみたいなことを言ってて、特にイングランドはマスクマンデートとかそういうのを、来週ぐらいから、
うん、
やめるぐらいに減ってるみたいなので、まあ、そういう傾向なのかな、どうなんでしょうね、
うん。で先週も UIUC JPN COVID-19 タウンホール達也さんが主催されているが木曜日にあって、今1月はおそらく毎週木曜日6時45分からズームで開催され、来週もされると思うんですが、そこでも、もうピークは超えつつあるんじゃないかっていうお話で、ピークを超えるっていう意味がよくわからなかったというか、つまりはもうみんながある程度感染が、変な言い方ですけど十分拡大したという、ある程度免疫がついて、ある程度の人をそれ以上感染しにくくなるっていうのはどういう状況なのかなとかって思いながら、
そうですね、まあ免疫っていうほどには多分ならないと思うんですけど、うん、多分その行動制限とか意識が変わったりするのと、うん、まあ、あとそもそもかかった人が出歩かなくなるので、そういった意味で多分封じ込められるんだと思いますね。
かかった人が出歩くなくなるか、なるほど。でトムさんとかもどうしてるって聞いたら普通今なんか営業時間とかこうしなさいとか政府から以前みたいに言われてるわけではなくて、ただこのオミクロンの場合空気で感染することが多いので、このパカーの古い建材とかをリユースしているそういうウェアハウスで、トムさん働いてますが、窓を開けられなくなるほどに寒くなったらやっぱり危ないので、マイナスが続くともうちょっと窓開けて一日中日中でも窓開けて仕事をする、お客さんに来てもらうの大変だし閉めっぱなしにするのは難しいので、ちょっとその時はクローズドにしますって言って、で今週結構マイナス寒いんですよね、シャンペーンカウンティ、でマイナス最低気温がマイナス10度前後になってたりしてお店クローズに、していることが 結構あるっていう話で、やっぱりその政府から言われてこうというよりも、なんかどういう場合自分たちのこのお店をどうするとか、それぞれの判断とか、今ルータさんがおっしゃった行動を変えるとか、そういうのの判断っていうのが、まあ、2年弱前の感染が拡大した時とは随分違う状況だなっていうのを思いますね。シャンペーンの場合もこれだけ感染拡大しているので、それぞれが対応しているんだなと思います。で、さっき、お伝えした、UICJPN COVID-19 タウンホール、今週も開催されるので、今週のテーマ、木曜日のテーマ、新学期開始後の CU 地区 UIUC の状況ということで、この遥かな詩を放送、配信している時にはもう、このミーティング終わっているので、またポッドキャストの方で最新情報をお伝えしたいと思います。で、それで、今日のトークは先週の続きで、ルータさん覚えてますか？金行のジャンル。長金、中金、短金。
うん。
うん。1ヶ月前これ私言えなかったんで、あ、そうなんだって言って。で、レンさんは何金ですか？何かですね。何金ですか？レトさん。
短金ですかね。
はい。OK です。叩く方ですね。掘るとか、鋳型に入れるとかじゃなくて、まあ、叩く。もちろん、ね、叩くのでも熱して、金をこうくっつけたりもしますけど、短金の、金庫を、の作品を作られていて、で、先週のお話は、どうしてこの、金工というジャンルの作品作りをお仕事としてもされるようになったのか、その、流れをお話を伺いました。滋賀県の山の中で暮らしていて、子供の頃。で、お父さんは焼き物、お母さんは織物で。でも、すっごい山の中で、もう町での暮らしをしてみたいということで、京都の芸術系の高校に行かれて、その時は彫刻を学んだ。卒業後今度ちょっと東京行っていろいろ仕事をしてみて、舞台作りの仕事とかも携わってみたけれども、自分サイズのものづくりをしたくなって、たまたま応募した会社で短金の指輪作り、だって、短金のは多分珍しいというか一般ではないですけど、日本の古い、方法、伝統的な方法とかを学ん でそこでこう金工のいろんな技を学んで、そこから今日の話を、どうやって独立をしていったのか、そしてミスチブの工房ギャラリーを作られることになるんですが、で、どうやって工房ギャラリーを作ったかというお話は来週お届けするということで、今日は独立編のお話です。で、曲は、最初の曲がジュリアン・ベーカーで Something、 そして、トークの後の曲がジョン・バトラーでオーシャンです。ルータさん、このオーシャンという曲聞かれたことありますか？
いや、初めてですね。
ジョン・バトラー、
うん、
レンさん、ギターをちょっと習ったこともあるのかな、なのでギターの曲が今回、先週も多かったんですが、ギターの演奏があって、このすごいんですよ、すごい迫力の演奏で、一人でされているんです。緊張感がだーっと続いて、ちょっと長めの曲なんですが、で、先週リスナーの方から、レンさんが選ぶ曲ってなんかフォークっぽくてギターで短金のちょっとスピード感が違う感じでちょっとって言われたんですが、この曲を聴くとなんかこう、もう創作にガーッてのめり込んでいる、そんな感じのレンさんが勝手に思い浮かぶかなみたいな、なのでこの曲を最後にしました。それではレンさんと、そしてリュータさんと私、3人で話していますトーク、そしてジュリアン・ベイカーのサムシングとジョン・バトラーのオーシャン、続けてどうぞ。